義に上かわく人々は幸いである、その人たちは満たされる。八福のですね、一節一節を今続けて購読してきていますけれども、今日4番目の幸い、義に上かわく人々は幸いである。で、上かわくっていうこの言葉はですね、何かただ単にですね、食事と食事の間になんか口寂しさでチョコレートとか食べたりですね、ちょっと乾きをお茶を飲んで潤すとか、そういう程度のこう上かわきっていうことではないんですよね。もうそれこそもう今すぐ食べなければ飢え死にしそうだ、もう乾いてどうしようもない、そういうようなこう喉の渇き思ってですね、義を求めるものは幸いだってイエス様は語られたわけです。まあなかなか今のこんだけ飽食の時代に生きる私たちがですね、この飢え渇くっていう状態を本当の意味で経験することはなかなか難しいんだろうなっていうふうに思います。私自身もですね、そんなに飢え渇いた、どうしようもない飢えと渇きを経験した、本当に戦争をね経験されて食糧難の時代を過ごしてこられた教会の先輩方はそのような経験があるかもしれませんけども、でもまあ自分の経験の中でこういう夏暑い時とかですね、今ちょうど高校野球が始まりましたけど、僕なんか野球やってた時にもう水も飲めずにですね練習してもうカラカラになって、その時に水を飲むなんて時はもう本当にもう溢れてくる水をですねごくごくと飲む、それをだけこう求めていく、そのようなこう姿勢で義に対して上乾いているか、そのことがやっぱ今日語られてるんだなって思います。で、マタイによる福音書っていうことは非常にこの義っていうこと、ディカイオシュネ、ギリシャ語で言いますけれども、その義っていうものに非常にこう関心を持つ福音書だっていうふうに言われています。ルカ福音書ではこう今上乾いている人は幸いだってイエス様語られている言葉が紹介されてますけれども、マタイでは義に上乾く、今読んだように義っていう言葉が出てくるわけですね。で、実際この後10節ですね、八福の10節にももう一度義に関することが出てきますでしょ。義のために迫害されるものは幸いだって義に関する事柄が出てきますし、その続く20節にではですね、立法学者やファリサイ派の人たちの義にあなた方の義が勝ってなければ天の国に入ることはできないっていうふうにも語られています。で、最初有名なのはですね、6章33節に、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいって大変有名な聖書の御言葉が出てきます。ですからこのマタイにとってイエス様の語られる義っていうのはとっても重要な言葉なんですよね。で、この義っていうことを考えていくときに、マタイはやはりこうユダヤ人の人たちに向かって語っているわけですね、書いているわけです。で、その義っていう意味も旧約聖書、三条の説教を読むとき、いつも私たち大事にしているのはこの旧約聖書からの意味を捉えていく、柔和ってことも先週読んだときも旧約的な柔和さっていうものを見ていかないとイエス様の語られたことがわからない。それと同じようにこの義っていうことを考えていったときも旧約聖書に記される義、そのことを踏まえてですね読んでいかないとイエス様の語られたニュアンスというか意味というのはうまくつかみ込むことができないと思います。で、まあ、旧約聖書とりわけですね預言者たちが語った義っていうものは何か個人的なこう道徳的な倫理的なこう良い行いをしていくっていうことよりもむしろですね公義なんですよね、公の義、もっと言えばその社会的な正義、そういうものをですね義として強調するわけですね。共同体における義が成り立っているのか、神の義って言った時にはそのことが非常に今日強調されるわけです。で、今生野先生がですねイザヤ書の御言葉から説教してくださいました。なんか生野先生の前で言うとなんか幼稚園生になっちゃうような大人も幼稚園生になった気持ちでお話を聞き入ってしまいますけども、実際イザヤがこうさっき語られたですね状況っていうのは豊君との喧嘩の話だとほんわかしますけども、それよりもっと読みていくと大変な状況がそこにはあるわけですね。もっと大人のですねドロドロした社会がそこにあったわけです。で、どういった社会がそこにあったかというとですね、富んでいる者たち、そして圧倒的に貧しい人たち、そういう社会状況が南ユダの時には出来上がってたわけですね。
そして富んでいる者たちは弱い者たちをこう踏みつけて社会が成り立っている。
例えばですね、イザヤ書の5章、ちょっと今日子供たちの読んだ箇所の少し前のところですけども、開いて見るとです。ここ、まあ、イザヤ書の中ではとっても有名な、箇所でありますけども、その5章の7節、1067ページですね。ここにはですね、こういうふうに書かれているんですね。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々、主は裁きを待っておられたのに、身を流血、正義を待っておられたのに、身を共感という形で。まあ、神様は南ユダに良いものをこう植えて、そこに裁き、まあ、裁きというのは公平っていう意味の言葉ですね。公平と正義が、そのイスラエル、まあ、南ユダの中に実現していく。そういうようにこう、イスラエルの人たちを選んだ。ブドウの枝を植えた。だけども実際そこにあるのは、血が流されている。弱い人たちの血が流されている。弱い人々の叫び声が上がっている。そして、込み出しを見ていただくと分かる通り、富める者の横暴という形ですね。富んでいる者たちがいかに搾取を繰り広げているか、騙し、貧しい人たちを虐げているかということを預言者はですね、糾弾していくわけですね。そこに義っていう問題が出てくるわけですね。神の義っていうものを全面的に預言者たちは語っていくわけです。で、この預言者イザヤが活動したのは紀元前の8世紀の南ユダですね。で、今聖書界ではですね、その同時代を生きた、ミカっていう預言者が紀元前8世紀の南ユダの預言者で、その学びをしています。で、その前はですね、同じ紀元前8世紀の北イスラエルの預言者、ホセアと、誰ですか？アモス、そうですね。ホセアとアモス、この二人の預言書をこう学んだんですね。で、北イスラエルで起こっている事柄も同じなんですよね。非常にこう豊かな繁栄を極めていくわけですけども。でもそこで、金持ちはすごいんですよね。北イスラエルの人たちもですね、象牙の寝台で寝ていたりですね、冬の家と夏の家、要はセカンドハウスも持っている。まあ、そういうような、生活をしている。しかし、貧しい人は、靴一足の値段で売られているって記されている。そこにあなた方の正義というものはどこにあるんだってことをアモスはですね、問うていくわけです。で、そういう社会が成り立っているにもかかわらず、イスラエルの人たちは神様を礼拝してたんです。壮大な祭儀を成していたんですね。それをアモスは批判するんですね。お前たちの礼拝ってのは一体何なんだ。神様を礼拝し、私を礼拝し、捧げ、豊かな、もうすごい捧げ物、牛を捧げて、犠牲の捧げ物をして、ますます私たちの義を祝福してください。私たちを祝福してください。立派な礼拝はなされたと。でも、その社会の中で、実際に起こっていたことというのは、その貧しい人たちが血を流し、叫ぶ声を上げているっていう現実があった。アモスは語るんですね。アモス書の5章ですね。私はそのような、祭を喜ばない。あなた方の生贄を受け取らない。むしろ正義を洪水のように流れさせなさい。そのようにこう預言者を通して主なる神は語られたわけなんですね。で、預言者が語ったこの正義ですね、義っていうもの、それはですね、本当に言ってみれば貧しい人たち、踏みつけられている人たちがこう助けられる、簡単に言ってしまう、綱を噛まなきゃいけないようなこう経験をしている人たちが救い出される、それがこう実現することが義が成り立つっていう意味で使われているんですよね。ですから貧しい人たちにとって、踏みつけられている人たちにとって、弱い立場に追いやられる人にとって神の義っていうものは救いなんですよ。しかし、むしろ富める者の横暴、富んでる側、おごり高ぶっている者、自分の力を誇っている者に対しては神の義っていうのは裁きとして表されていくんですね。これが非常に特徴的な あのところなんですね。ですから、ある人はですね、神の義っていうものを解放っていうふうに翻訳します。神の義っていうものは解放を意味する。実際よく紹介するですね、本田哲郎神父はですね、この義に上乾くっていうところを解放っていうことを、解放を求める人々は幸いであるっていうふうに、解放に上乾く人ですね、解放に上乾く人は幸いであるっていうふうに、ね、訳しているんですね。それがこうイエス様の語られたこの義っていうものと響いてくることがあるんです。で、さっき言ったその義っていうものが貧しい人々にとって救いであり、富んでいる者にとっては一つの裁き、問いかけになってくるっていうのは、私自身もですね、フィリピンに行った時にね、本当にこう考えさせられた、思わされた出来事ですね。彼らは本当に貧しい生活の中で神の義を本当に願っているんですね。神様の正義というものが私たちのこの地域に、この生活の中に、この国に実現するようにって本当に求めて祈っているんですね。一日一食しか食べられない中で本当に上乾きを覚えながら義に対して上乾いているんですね。その上乾きというのは富んでいる国、日本から行った私たちの生活にとってはですね、むしろ問われちゃうんですよね。彼らの義っていうものは私たちの生活、私たちのありようっていうものを問いかけられる、まあ、そんな経験をですね、このフィリピンに、まあ私は本当わずかばかり行った経験ですけども、本当に忘れられない経験として思わされた経験があります。ですから、この本当に神様のおっしゃられた、イエス様の言われたこの義、それは本当に神様の義、小さい人たち、力なく踏みつけられている人たち、そういう人たちがこう認められる、そういう存在が尊ばれる、認められていく、その人たちが生きることを許されていく、そのことを求めていくことだ。で、私たちの今生活だったり時代っていうものを見ていったときにですね、この神様の義っていうものだったり、神様の公平っていうものが実現している、そういうふうにこう言い切ることは決してできないっていうふうに思うんですよね。で、むしろその正反対のありようが私たちの現実として横たわっているわけですね。で、聖書界で今言ったようにアモスとかホセア書を学ぶ中にですね、繰り返し学んでくると、まあ、参加者の人たちがよく言うんですけども、なんて今と変わんないのかしらっていうふうに、同じことを人間はやってる。で、それは預言者を学ぶ私たちの意味でもあるわけですね。同じこと。でもそこで神様の警告がなされているわけですから、その聖書の言葉を聞く意味があるわけです。で、預言者は繰り返しですね、神様のもとに立ち返る。愛と正義を保ち、常にあなたの神を待ち望めと、ホセアなんかも語るんですね。だけども、見よ、流血。見よ、共感っていう、その世界は、今なお私たちの現実としてあるわけですね。もう、一面記事めくって、二面三面新聞を読んでいけば、もうそこここに血が流され、叫び声が上がっている。新聞からは声は聞こえてきませんけども、そこに叫び声があるわけでしょ。そういう世界が私たちの中にある。イエス様が来られて義を述べ伝えられた。悔い改めて福音を信じなさいって。義を上乾く者は幸いだ。そう語られたにもかかわらず、未だにそれはならない。実現しない。旧約の民から言えば千年、二千年、三千年、それをひたすらに願い、待っているわけですね。そういう現実がある中で、私たちがこの義に上乾くっていうことを、本当にどういうふうに聞き、受け止めていくのか、そのことがですね、やっぱり問われるんだろうなって思います。で、私はですね、この義に植え替わくっていうことは、ある分では一つのやっぱ態度決定を求められるんだと思います。お腹が空いた、喉が渇いたって言った時に、食べ物を欲する、水を欲するっていうのは、ある分では 生理現象として当然こう元その動きになりますけども、義に飢え渇くっていう、これはある部分私たちの主体的な態度を決定していかない限り自然発生的に起こってくるものではないというふうに思います。で、まあ、もちろんですね、この抑圧とかですね、いろんな不条理の中で不正義の中で正義を求めて上乾いていくっていうこと、立ち上がっていくっていうことは起こりうることですよね。実際そういうことっていうのはあると思うんですよね。だけどもいつも踏みつけられて不正義の中に置かれている人たちがいつもいつも自然発生的に義に上乾くっていう状態になるかっていうと、決してそうでもないっていうふうに思います。最近ですね、読んだ本の中に黒人アメリカにおけるニヒリズムっていう、ちょっとまあ難しい課題図書だったので読まなければいけなかった本なんですけども、でも読んでよかったなっていうふうに思うんですね。黒人アメリカのおけるニヒリズムで、まあ、要約するとですね、結局その黒人の人たち、いわゆる黒人と言われる人たちはその奴隷の人としてこう、まあ、新世界アメリカにこう連れてこられたと。でその中でこう屈辱とまた人間としての尊厳とか価値というものを奪い取られていくわけですよね。でその時にこの黒人の最初の戦いっていうものは、むしろそういう侮辱だったり屈辱だったり人間の価値を奪い取られたことに対することよりもニヒリズムに対する戦いがまず最初だったんだっていうふうにこう書くんですね。つまり希望を失っている、自分の存在の意味を失っている、そういうところにから立ち上がらせていく、そういう戦いが最初に必要だったんだっていうふうに言われました。60年代の、まあ、とても有名な運動としてマーティン・ルーサー・キング牧師なんかを中心とするその運動が始まりましたけども、そういう運動はですね、言ってみればその希望を失い黒人としてのそのアイデンティティだったり意味を失っていた人たちがこう自分たちの足で立ち上がるような瞬間であったというふうにも言うことができると思うんですね。先日ですね、少し前ですけども、NHK で、その時歴史が動いた中でこうちょうどキング牧師が取り上げられたことがちょうどあれですよね、ブッシュじゃないや、オバマ大統領が当選した後に、放送されました。それをですね、ミキさんが DVD に焼いてくださってですね、少し前にもう一回見直ししたんですね。で、その時にやっぱり一つ印象的な出来事は、まあ説教の中でも何度かご紹介したことありますけども、ローザ・パークスさんという一人の女性がバスのボイコットしたと。で、黒人と白人の席がこう分けられてた、まあ、それは当たり前だったわけですよね。そして白人が多く乗ってくれば黒人は立たなきゃいけない、それにもう自然と従ってたわけです、黒人の人たち。それが当たり前だっていうふうに思ってしまって、でもそのローザ・パークスさんが仕事の帰り、私は疲れてんだと、そしてそれを拒否した。で、それが一つの発端となってバスボイコット運動が始まり、そして一つの大きな流れになっていった、そういうエピソードが紹介されていました。で、確か祈祷会の時にですね、そのミキさん、関口姉妹がその時のお話を黒人の女性が一人やったことで、みんな次の日ボイコットで歩いてるわけですよね。その様子がすごく描かれて、それがとっても生き生きしているように思えたっていうふうにコメントしたのが私の記憶に残っているんですね。で、本当にそうだなと思ったんです。それまではある分ではニヒリズムだったかもしれない、希望を失い自分の意味っていうものを失ってた。でもその小さいですね、一人の女性の義に飢え渇く態度、私は疲れてる、神の義なんです、一人の尊厳でしょ、それに向かってこう立ち上がっていった時に、そこでニヒリズムの中にいた黒人の人たちが自分たちの足でこう歩き始めていった、まあ、そういうドラマをですね、そこに見ることができると思うんですね。本当にそれは小さな出来事だと思うんですね。でも当たり前に私は疲れてるんだ、そう主張したところからですね、一つの動きが始まっていった。で、1963年には I have a dream っていう演説につながっていく、まあ、そういう編集でDVD をこう報じられてたんですね。でも実際はですね、その I have a dream の後にキングは夢破れるんですね。そのある種の絶望感にさえ彼は浸るんです。私は夢を語った、でもその夢は破れた、粉砕された、私はその犠牲者でもあるとさえ彼は語るんです。でもなお私は夢を持つって彼は語っていくんですけども、ちょうどキング牧師がですね、教団に倒れる1ヶ月前に実現せざる夢っていう説教をしてるんですね。実現せざる夢、 I have a dream っていう語ったキング牧師が実現せざる夢っていう説教を語る。それは今言ったようなですね、その夢を語りながらも、でも現実は4人の少女たちが殺されてしまったり、ベトナム戦争が始まったり、相も変わらず黒人の人たちは飢え、そして命を落とさなければいけないっていう現実が横たわっている中で、その現実に打ちのめされていくわけ、キング先生。だけどもその中でこの実現せざる夢、最近読んだんですけどね、非常にこう感銘をこう受けました。でキング牧師はですね、その中で今日ちょっとすいません、旧約聖書いろいろ引っ張ってしまって煩雑になってしまいますけど、列王記上の8章とっても小さな記事、私なんかだとつい読み飛ばしてしまうような記事なんですね。541ページ。父ダビデはイスラエルの神主の皆のために神殿を建てようと心がけていたが、主は父ダビデにこう仰せになった。あなたは私の名のために家を建てようと心がけてきた、その心がけは立派である。しかし神殿を建てるのはあなたではなく、あなたの腰から出る息子が私の名のために神殿を建てる。まあ、ソロモンがですね、イスラエルの神殿を建てた時にこう祈ったソロモンの祈りなんですけども、キング牧師はですね、このわずか短い箇所からですね、こういうふうに説教するんですね。私たちの先祖は奴隷制の懐から、長い不正義の夜から抜け出せる日について夢を見てきた。しかし多くの者はその夢が実現するのを見ることなく死んでいったと。それがこう現実だと。で、しばしば私たちが平和の神殿を建設しようとする時でも、我々は孤独に打ち捨てられ、失望し、途方に暮れてしまうのである。それが人生の物語である。だがその時、私を喜ばしてくれるのは、時の隔たりを通して語りかけてくる一つの声を聞くことができることだ。それは今日は実現しないかもしれない。しかしそのことがあなたの心の中にあることは良いことだ。あなたがそう試みていることは良いことだ。今そのことが見えないかもしれない。その夢は実現しないかもしれない。しかし、あなたがそれを実現しようと願っていることは良いことだ。あなたがそう思うことは良いことだ。こう説教するんですね。これはダビデがですね、神殿建築をしようとしたと。そのために彼は全財産を用意するんです、ソロモンが。でも結局神殿を建てたのは息子ソロモンなんですね。ダビデは言わない、あなたじゃない。だけども、その心がけは立派である。だけども神殿を建てるのはソロモンだ。モーセもそうですよね。約束の地を前にして、モーセは約束の地に入れなかったんですね。そのあとヨシアが継いでったんです。でもそのモーセはモーセで一生懸命その責務を果たしていった。で、キング牧師はもうこの時死を予見しているわけですね。そして最後今言ったモーセの私は山を登ってきたっていう説教をして彼は命を奪われるわけなんです。義に上かく、それもある分では途方に暮れてしまうようなこと、時にはもう失望に終わってしまうようにさえ現実に 私たちが本当に義っていうものに対して態度を決定していくならば、私たちの現実を見ていくときに、神様の義っていうのは一体どうなるんだろうか、本当になるんだろうか、神を御心を成したまえと祈っている祈りというのは本当に聞かれるんだろうか、真剣になればなるほどその問いが私たちに迫ってくるんです。私たちは本当にその問いをしているのか。むしろ時にはですね、ニヒリズムじゃないですけども、諦めちゃってるところも十分あるんじゃないかな、私今日の説教を考えながら思わされたんですね。私自身は本当にどれほど義に植え替えてるんだろうか、そういう渇きを持って義を求めてるんだろうか、ある種こう突きつけられるような言葉との出会いだった気がします。むしろ何かこう脇に置いてるようなね、感じさえするんではないか、義に植え替わるというよりも自らの事柄だけに一生懸命植え替えている姿があるんではないか。でもそういうところにですね、聖書の言葉っていうのは突きつけてくるわけですよ。義に植え替わるものは幸いだってイエス・キリストは言葉を持って語りかけてくれる。神の義など求めても現実の社会では虚しく響くだけではないのか、そういう思いをですね、私たちの心は自然に思ってしまうかもしれない。しかしまさにそのような時にイエス・キリストの義に植え替わるものは幸いである、御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、そう祈り続ける民をイエス様が求めておられる。それこそ教会が、キリスト者がこの植え替わりというものをどれだけ生きているのかということがやっぱり今日問われてくるんだと思うんですね。ある分昨年来からの経済的な破綻であったり、もういろんなことが問いかけられて、本当に今までのありようがこれでよかったんだろうかということが問われている時にこそね、義に植え替わるものは幸いだ、その人たちは満たされるっていう、必ず満たされるイエス・キリストに言われている。イエス様の歩みはどうだったか、満たされる前、イエス様十字架につけられてしまったんです。ある種失望し途方に暮れたんですよ。この方こそ美なる方だって従っていった弟子たちも、そこでイエス様十字架につけられて殺されてしまったって、一体何なんだ、そういう現実に直面させられたんです。でもそこに聖書は復活の物語を伝えているわけですよね。そのところからイエス・キリストは起こされた。そこに本当にキリスト者が立っていけるかどうか。現実は本当に絶望し途方に暮れてしまう、夢破れるような。でもそのイエス・キリストの描いた義のビジョンというものは今日実現しないかもしれない、明日も実現しないかもしれない、だけども必ずそれは満たされる。その約束にですね、従って歩む者たちが今この教会の中で求められていると思います。お祈りいたします。神様、皆を賛美いたします。義に植え替わる者は幸いなり、誠にこの御言葉は私たちにとって大きな問いかけであり、また大きな課題であります。不正義がこの世界を覆い、弱い者たちが叫びを上げている現実の中で、義に植え替わるものは幸いだと主の御言葉が私たちに突き刺さってきます。神様、どうぞ私たちが主の御言葉に心開かれ、あなたの義を求め歩む一人一人としてください。そのような教会として私たちが立っていくことができますように強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。